レオパレス 21IR 特集。このコーナーは証券コード8848東証一部上場レオパレス21の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社レオパレス21代表取締役社長三山英生さんです。よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
先週末に前期決算を発表されましたと言ったところですね、はい、そうですね、はい、前期振り返っていただいてどんな感じだったでしょうか。
まあ、全体で言うと、まあ、ほぼ計画通りかなと思うんですが、はい、まあ、中身がちょっとばらつきがありまして、はい、そこがちょっと課題を残したかなと思っております、
はい、今期については売上高が 4.2% の増収、営業利益で 6.8% の増収、はい、純利益で 1.2% 増益という計画を立てられておられますね、
はい、そうですね、はいはい、
まあ、どうでしょう、コア事業のモデルということで考えていくと、まあ、地主さんですとか入居者さんですか、両方がまあターゲットになってきているんですが、環境としては今どんな感じで捉えたらよろしいですか。
いわゆるそのリーシングっていうですね、はい、賃貸の事業については、まあ、こういう景気の情勢ありまして、あとは企業がの採用が、まあ、旺盛なのはずっと続いておりますので、はい、まあ、ここは好調に、まあ、いくだろうなと、はい、まあ、前期も決算期も計画より通年で平均で 1% ぐらい上振れしてますんで、はいはい、まあ、今期の発射台も非常に高いところから始まりますんで、これは引き続き好調にいくだろうと、はい、まあ、問題は開発事業ですね、ここなんですけども、あれ、昨今の、まあ、アパートローンの厳格化の問題とかですね、はい、地方における賃貸住宅の供給過剰の、まあ、報道が結構ありまして、はい、まあ、こういったことが受注に影響をしたと思っております、
はい、ただそうは言われても、その単身賃貸住宅の管理戸数57万戸日本一、この実績やっぱすごいですよね。
そうですね、はい、まあ、当社としては、まあ、数をこの、賃貸住宅供給の数を求めるんではなくですね、はい、ポートフォリオをやはりいかに人口が流れている都市に、はい、これから供給していくかということを中心に考えてますんで、はい、数を追い求めることはしないという方針でやっております、は
い、入居需要の高い地域を中心に展開してい
く、そういうことですね、
はいはい、これは変わらない
ということですね。
そうですね、
はい、
でもう一つどうでしょうか、その安定的な収益が見込めるストック型ビジネスモデル、これはずっと推進していくと考えてよろしいでしょうか。
そこは変わりは軸は変わりません、
はい
はい、
そういう中で、個別のところで見ていきますと、入居者への付加価値サービスが随分バリエーションが出てきたという印象を受けるんですが、
はい、まあ、ここは当社の一番の今の、まあ、セールスポイントで強みだと思いますけど、はい、どんどんやっぱり住みやすく進化させていくということをテーマにやっておりますんで、はい、まあ、最初にライフスティックっていうのを導入しまして、これは2016年7月、はい、もうこれは設置率が、全戸数の 73% ぐらいまで設置終わってます、はい、それから16年の10月にレオリモコンと、これは家電を、まあ、制御できる、はい、これはお部屋の外からでもできるものを導入しました、これは新築に設置してますんで、現在では、約8000戸ですかね、はい、8000室で設置率は新築の 95% で、最近では去年の10月からレオロックと言いまして、まあ、スマートロックですね、はい、まあ、部屋の鍵を閉め忘れてきたんじゃないか、まあ、そういった時でも部屋の外からすぐスマートフォンでロックができると、はい、これは去年の10月から始めまして設置は 100%、はい、今1400戸ほどしかまだございませんが、順次作っていきます。
しかし今お話ありましたそのレオロックですとかレオリモコンですとか、はい、やっぱり住宅の IT 化の先端を切って走られてますよね。
そうですね、はい、まあ、ここについてはですね、まあ、我々が先頭切ってやってるんですけど、いずれ、はい、まあ、このマーケット全体がそういう方向性に、まあ、向かってきてくると思ってますんで、はい、まあ、いずれは、まあ、5年10年先にはもう全物件ついているというふうに我々も思っております、
はい、で、まあ、その辺の方、その辺を背景に、まあ、その契約書の電子化とか等々行われていて、攻めの IT 系銘柄2027にも選定されてまして、
はい、ありがとうございます、
で、お話伺っていると まあ、IT 化も進んでるんですが、AI 化も随分進んでるように伺っております。
そうです。まあ、これはですね、業界初なんですけど、まあ、AI を活用した賃料査定システム。これどういうことかと言いますと、はい、まず所在地。はい、で、占有面積ですね。それから築年数、間取り。はい、それから、周辺賃料相場をですね、全体の当社以外の物件も、これもデータを入れまして、はい、AI が適正賃料を算出すると。
はい、
まあ、家賃の賃料査定については、この AI が今で活用をスタートしたところでございます。はい、これは業界初になります。
これもまた業界初。
業界初ですね。まあ、さらに、はい、まあ、あとは AI がカウンターでお客様と部屋探しをお相手するっていうことももうスタートしておりまして、
はい、
その間にその AI でウェブ上で、対話形式でお部屋探しをサポートする。
はい、
これ前月でいうと1ヶ月間で9200件以上の利用実績がありました。であともう一個はですね、IoT をセンサーを活用したアパートの監視。
はい、
まあ、よくアパートというと特に一人暮らしですとゴミの問題とか、
はい、
それから無断駐車、不正駐車ですね、こういったものが問題になるわけなんですが、これは KDDI さんと、共同で今実証実験を行いまして、はい、不正駐車、それから時間外のゴミ出し、または不法投棄の監視を行っております。
ますます IT 化してきている。それからその AI っていうのありましたけども、レオパレス AI カウンターの運用、やっぱすごいですよね。
そうですね、ロボットがいよいよお客様の部屋探しに担当するというような状況に今進化してまいりました。
はい、そういった意味では最先端の技術を導入している。もう一つ最近考えるんですが、
はい、
まあ、セキュリティ問題って結構大きなウェイトを占めていると思うんですけども、
はい、
セキュリティシステムの設置も随分進んできてますよね。
まあ、セキュリティはもうこれ結構もう導入して時間経つんですが、
はい、
ただ鬼畜物件にも導入してますので、全体でいうと今
半分ぐらいですか。
そうですね、
半分弱、
はい、半分ぐらいですか。
35%
か、はい、35%、という状況になってます。
でも顔認証システムとかもどんどんどんどんこうおやりになってきてるということですね。
そうですね、はい、まあ、よく最近では空港も指紋認証から顔認証に変わって、
はい、
確か羽田ではもうそれになってますよね。
はい、なってます。
で、非常に楽に通過できるんで、はい、まあ、いいんじゃないかと思います。
防犯有料賃貸の認定も取得されている、
はい、
ということですよね。あとはレオパレスオンラインショッピングとかいろいろこう付帯しているものが増えてきてますよね。
まあ、これはお客さんサービスをとにかく充実させていこうということで、はい、まあ、まあ、ただ部屋に住んでもらうということだけではなくですね、
はい、
まあ、お部屋の中からいろんなショッピングができる環境を作っていこうということで、まあ、当社で各部屋に、ブロードバンドを設置してますので、
はい、
そこで相互通行でいろいろサービスを利用していただくことも、近年どんどん進めていっております。はい、
これあとはどうでしょうか。いろんな資料等々拝見していますと、まあ、開発のところでは不動産特定共同事業商品なんかもこう出てきているというふうに見れるんですが、はい、やっぱ新たな分野どんどん行くってことですか。
そうですね、まあ、なかなかここについてはですね、
はい、
まあ、当社物件というのは都心の方の物件がちょっと手薄になるんですね。
はい、
都心というのはどこのことを言うかというと、まあ、イメージとしては山手線の周りまたは内側、この辺についての商品を強化するということで、
はい、
まあ、ちょっと高層の賃貸住宅を今開発してますけど、これは不特法を活用した、
はい、
開発になります。
なるほど、これも新たな分野として加わってくるということになりますね。
そうですね、ですから来期の、はい、まあ、開発事業のところの売上構成としても、
はい、
ここが若干シェアを高めて計画をしているところでございます。
はい、御社のテーマとしてその想像力でさらに前へっていうことを掲げておられるんですけども、
はい、
やっぱりこの通りに動いてきてるって感じですよね。
まあ、もうとにかく我々の会社の企業理念が新しい価値の創造ですので、
はい、
とにかく毎日私を含め社員には創造しろということをテーマにやっておりますので、はい、創造とイノベーションですね、
はい、
これを実践するつもりでおります。
まあ、想像ということでいくと、まあ、海外っていうのもどんどんどんどん想像になってくると思うんですけど、海外展開もどんどんどん拡大してきてますよね。
そうですね、はい、現在では海外にはですね、サービスアパートメントを去年の10月にカンボジアを加えまして、今、はい、全部で3地域ですか、やってます。それから今年の、そうですね、直近の5月に韓国ソウルにですね、はい、サービスオフィスをスタートしましたので、はい、これについてもアジアで3カ所目になります。
これ韓国ではその企業による体系化された賃貸管理サービスってこれ初めてなんですか？
全くございません。これ韓国に行って、まあ、私も十数年になるんですけど、驚いたのは、はい、最近もそうなんですけども、管理っていうのは体系化したもの全くございませんで、はい、建てたら建てっぱなしと、
建てっぱなし、
はい、まあ、日本の30年前を想像していただくと分かると思うんですが、はい、管理というのは全くない状況ですね、はい、ですから、まあ、韓国についてもこれからクオリティの高いものが当然必要になってくると思いますので、はい、そういう中で先行して事業スタートしているところでございます。
そういうことはレオパレスさんのきめ細やかなプラス IT のサービスなんて持ってったらびっくりされちゃうわけですね。
いやいや、もうすごくびっくりすると思います、
はい、
ただ向こうはインターネットの環境っていうのは日本よりもまあ発達してまして、はい、そういうところは早いんですけど、まあ、いわゆるこういうその住宅に関するものの、そういう何て言うんですか、クオリティって言ったら非常に低いんですよね、はい、ですからおそらくここからどんどんやっぱり国自体が、はい、クオリティがこれから上がってくるにつれてそういうものは必要とされると思いますんで、
はい、
これもじわじわとですけども、だんだん管理個数も増えていっております。
エリアとしてはどうですか、まあ、アジアと広いあれですけども、まあ、ミャンマーベトナム中心の東南アジアってやっぱこれからっていったところですか？
まあ、これから多分ベトナムだと思うんですよね、はい、これはもう日系企業問わず、まあ、韓国企業もそうですけどベトナムが一番投資は多いと思うんですよね、はい、まあ、投資の環境もだいぶ整ってきてますんで、
はい、
我々も今先ほど申し上げた中で、まあ、お話してない部分もこれから仕込みをハノイとそれから、南がどこだったかな、
ダナンの先か、
ダナンの先は何て言いました、ホーチミンですか、
ホーチミン、
はい、ホーチミンではもう投資をスタートしているところです。ただそれ自体のサービスアパートメント今1棟やっておりますけど、
はい、
今仕込み中なんでこれからちょっと大型のプロジェクトもハノイ中心に出てくると思います。
どんどんどんどん羽ばたいていかれるといったところですが、はい、一方で内部に目を向けていくと働き方改革にのっとっているというか、時間外労働時間がやっぱ減ってきてますよね。
まあ、当社も基本営業会社なんで、はい、やっぱり時間の使い方っていうのは非常に難しい業態なんですけれども、はい、まあ、そういう中でですね、やはり限られた時間でどうやって生産性を上げるかっていうことをテーマにここ5、6年しっかりやってきましたんで、はい、まあ残業時間減ってもそんなに業績は落ちないということは実証されていると思いますので、はい、これについてはまあただ労働時間の問題だけじゃなくて、まあ有給についても、はい、または男性の一級取得についても我々は、はい、もう先陣切ってこれを推し進めてますので、まあそういう意味では政府の例えば男性の一級っていう部分についてはもう当社 20% 以上になってきてますんで、
これ急速に、ね、増えてます。前期で 25.5%、
はい、とにかくこれはもう我々も人事部の方から、
はい、
一級取りなさいって、まあ、はっきり言いますけど、そうやって、無理にとは言いませんけど、奨励をしているところでここまで数字上がってきてます、はい。
はい、小沢さん、ご主人がこういう会社だったらいいでしょう。育休取ってくれる、
子供育てやすいですよ ね、
ね、で、うん、働くときはしかめたらということですよね、社長。
そうですね、
そうですね、
はい、だから子育てサポートプラチナクルミンも受けてるし、健康有料、健康経営有料法人ホワイト500にも入ってると。
そうですね、
もう一つ人材戦略っていったところでいくと、はい、これ新しい話になってくると思います。将来の経営人候補の育成プログラムの導入等々を今進めているということですね。
そうです、まあ、これはですね、はい、もう当社としては 3,4 年前から準備を始めて まして、
はい、
今コーポレートガバナンスコードでも言われているように次の人材っていうのの育成っていうのをちゃんとやってますかということを、すごく問われる時代になってきてますんで、
はい、
まあ、そういった中で、選抜しましてですね、まあ、今は執行役員から始めてるんですけど、はい、まあ、来年になると今度部長、それからその先になると次長クラスから、人材を抜擢しまして、
はい、
で、どんどんその経営人材になるようなトレーニングを加えていくと、
はい、
こういうことも今スタートしております。
ということは、要するにその世界標準の戦略をどんどんどんどん打ち始めて継続しているって考えてよろしいですか？
その通りですね、
はい、
まあ、なかなかやっぱり日本の従来の経営のスタイルですと、やっぱり利益を追求するっていうところにもう焦点当てて、まあ、人の育成とか組織とかそういったものはちょっとやっぱり、はい、なかなか遅れがちになってたと思うんですけど、まあ、これはやっと今当社についても、まあ、経営も安定したところでしっかりここはやっていこうと、はい、で次世代の、経営を目指してですね、人材育成をやっていくと、そういう方針でやっております。
その世界標準ってやっぱその人材面組織面だけではなくて戦略面でもやっぱりそういったものを今目指してどんどんどんどん進行してるってことですね。
そうですね、はい、まあ、これを逆にやらないと当社も含めて、まあ、日本の企業についても、はい、これは最大の将来リスクになってくるというふうに考えてますんで、当然やるべきだと思います、
はい、で、そこをやっていきながらコア事業の継続的成長と成長分野の基盤構築を図っていくと、
はい、
いうこと、
その通りですね。
ですよね。だからそうやって考えていくとお話を伺うたびに新たな変化があるっていうふうにいつも思っているんですけども、やっぱりどんどんどんどん成長していく、それは想像の中にあるっていうふうに考えてよろしいですか？
その通りですね。さらに前へ進みたいと、
はい、
まあ、そういう中で、まあ、新しい挑戦を常にやっております。
やっぱりあれですか、社長、そういうこといろんな戦略は頭の中で常に考えておられる、
もう朝風呂が好きで、僕朝風呂1時間入ってますけど、その1時間の中で、
はい、
もう誰も邪魔しませんから、そこで考えてます。
はい。
はい、
要するに、朝戦略を立て、
はい。そうですね。
そういう中から ROIC が重視だとか、こういうふうに出てきたわけですか？
まあ、これはですね、まあ、いろんな株主さんとお話しする中で、
はい、
ROE については、もうちょっと前から、いろいろそれを指標にしてっていうことが言われてるわけなんですけど、はい、まあ、ROE にプラスやっぱりその資産をどうやって効率的に運用していくかっていう、まあ、ロイックっていう指標を取り入れようと、はい、ですからバランスシートをとにかくきっちりきれいな形で筋肉質にしていくと、
はい、
ここに私は注目点を置きまして、まあ、これ投資家さんから教えてもらったことなんですが、はい、まあ、これは非常にいいことだなと思いまして、指標に入れるように、はい、しました。
あと株主還元のところもお話をちょっと伺っておきたいんですが、
はい、まあ、中継ではですね、はい、総還元成果 50% ということで打ち出してますけど、はい、現在では、まあ、決まったこととして配当は一株当たり22円ですね、
はい、
で額にして55億、
はい、
で自社株買いを去年の10月に実行しました。これ80億、はい、まあ、そうすると総還元成功でいうと 92% ということになります。で一応今期の予定としても同水準のことを考えてまして、はい、配当22円の自社株買いが上限80億円ということで考えております。
そうするとやっぱり総還元成功を 90% 超えてくる、
そうなりますね、
ということですね、はい、株主さんのことを考えてくれているのが
ひしひしと、あんまり逆にですね、はい、社内の、まあ、いろんな方から、まあ、社外役員も含めて、
はい、
気前良すぎんじゃないの
って、気前良すぎ、はい、
それよりいろんな投資にまだ振り向けることも考えてくださいということも言われてる、はい、わけなんですけど、まあ、来期についてはここまでで決めております、
まあ、バランスを考えながら、はい、ということですね。
そうですね。
来月6月末にレオパレス札幌に新館が去年できまして、
ありがとうございます。
行かれるんですか？
止めていたことになってましたね、
もう本当に札幌はですね、
はい、
外国からの方ももう安定してきますんで、
はい、
まあ、そういう中での新館を設備投資させていただきました、で現状についてはそこは完成しまして、
はい、
完成したのでもともとある旧館の方の今リニューアル工事に入ってます、はい、 ですから、まあ、いずれにしてもその投資っていうのは当然ながらこれからの売上っていうのは見込めるところなんで、
はい、
思い切って投資させていただきました。
まず新しい札幌を見学させていただ
きます、はい、
ぜひ
お願いします
。ぜひお聞かせください。
今日プレゼントも頂戴してるんですね。
あ、大したもんじゃありませんけど、
じゃあご紹介させていただきます、はい、今日放送のレオパレス 21IR 特集の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様に広瀬すずさんのクリアファイルとレオパレス21の公式キャラクターレオパリスくんまたはパリミちゃんのぬいぐるみ型キーホルダーをセットでプレゼントいたします。こちらホームページに写真出てますのでご覧ください。ご希望の方はザマネー番組ホームページからリンクしているレオパレス 21IR 特集特集ウェブサイトの専用フォームから感想をお送りください。おはがきの方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経レオパレス21プレゼント係、郵便番号 105-8565 ラジオ日経レオパレス21プレゼント係までお願いします。締め切りは5月31日です。必ず番組の感想をお書き添えください。皆様のご応募お待ちしております。
これホームページに載ってるんですけども、うん、ゆるキャラでですね、う
ん、リスなんですよ。かわいい。
このリス欲しいね。人気になっちゃう。
ね、可愛らしいですよね、はい。皆さんのご応募お待ちしております。宮間社長、本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
レオパレス 21IR 特集。このコーナーは、証券コード8848、東証一部上場、レオパレス21の IR 活動の一環としてお送りしました。
壁紙が選べるお部屋に住んだ場合。
どうぞ。
うわ、おしゃれ。
友達と楽しく過ごせます。
壁紙が選べるお部屋に住めなかった場合。
なんか寂しいな。
それな。
友達と静かに過ごせます。
壁紙が選べる、ペイントもできる、レオパレスのマイ DIY。